イエス様を迎える準備、そのことをですね覚えながら、今日の礼拝会、進めていきたいと思います。今前実はスクリーンが今日新しくなっておりまして、ズームでも少し見やすくなっているのかなというふうに思います。はい、今まで壁に映してましたが、キンブルというですね非常にありがたいリサイクルのお店で330円というですね信じられない値段でこの、スクリーンを買うことができたので、まあ、早速つけたんですね。これ多分横2メーター50ぐらい、縦が多分1メーターちょっとぐらいある大きいスクリーンなんですけど、まあ、でも本当に神様がこのクリスマスに備えてですねこういう恵みを与えてくださったということかなと思いながら感謝を捧げております。今日のですね聖書の箇所はマタイの福音書1章の16から25までであります。マタイの1章16から25、イエス様を迎える信仰ということで、神様が本当に私たちを愛してくださっておられますので、その愛にですねこの人々がどんなふうに応えていったのかということをですね今日一緒に御言葉からこの学びつつですね、私たちも神様に愛されておりますね、アメン、ね、その愛をたくさん感じながら私たちもですね、まあ、ここにいる、ね、方たち、ズームに参加している方、イエス様をもう信じて迎え入れた方々、ばかりでありますけれども、でもですね、さらにイエス様の願いをこう迎え入れてですね、そして私たちはこのそのイエス様の願いの方向に向かって歩んでいきたい、生きていきたい、そんな、ね、思いを持って今日ですね、礼拝会、備えさせていただいております。マタイによる福音書1章の16から25までをお読みしてまいります。マタイの福音書1章16からです。ヤコブがマリアの夫ヨセフを産んだキリストと呼ばれるイエスはこのマリアからお生まれになった。それでアブラハムからダビデまで全部で14代、ダビデからバビロンの捕囚までが14代、バビロン捕囚からキリストまでが14代となる。イエスキリストの誕生は次のようであった。母マリアはヨセフと婚約していたが、二人がまだ一緒にならないうちに聖霊によって身ごもっていることが分かった。夫のヨセフは正しい人で、マリアを晒し者にはしたくなかったので密かに離縁しようと思った。彼がこのことを思い巡らしていたところ、見よ、主の使いが夢に現れていった。ダビデの子ヨセフよ、恐れずにマリアをあなたの妻として迎えなさい。その胎に宿っている子は聖霊によるのです。マリアは男の子を産みます。その名をイエスとつけなさい。この方がご自分の民をその罪からお救いになるのです。このすべての出来事は主が預言者たちを通して語られたことが成就するためであった。見よ、処女が身をもっている。そして男の子を産む。その名はインマヌエルと呼ばれる。それは訳すと神が私たちと共におられるという意味である。ヨセフは眠りから覚めると主の使いが命じた通りにし、自分の妻を迎え入れたが、子を産むまでは彼女を知ることはなかった。そしてその子の名をイエスとつけた。アメン。一言お祈りをお捧げいたします。天の神様、救い主イエス様、聖霊なる神様、今日私たちは、私たちのこの教会の群れは今日この日にクリスマスの礼拝会を準備し、そしてあなたのお誕生を心からお祝いしたいと、そう願って今この場所に来、またズームで参加をしております。神様、あなたは私たちの心をご覧になっておられる方、そして私たちが純粋にあなたを賛美し、真心からの感謝をお捧げする、そのことをあなたは見、また喜んでくださるお方、主よ、真心からそのことを覚えてありがとうございます。神様、今日の御言葉を通して神様が語ってくださるから、私たちは信仰を持つことができますし、自分の目では自分の判断ではできないようなことをしていくことができる。これが神様が働いてくださった時に起きる事実であります。 今日私たちこのヨセフの物語を通しても私たちの人生にも神様が語りかけてくださることを通して私たちは自分の理解を超えた方向に向かい、そして神の栄光のため神の技をこの見てまた進めていくことができる、そんなことを覚えたいと思います。神様、今日のこの全てを主が導いてくださいますように、全て感謝しイエス・キリストの御名によってお祈りをお捧げいたします。アーメン、ね、感謝いたします。ね、今振り返ったら映像が綺麗だなと、ちょっと自画自賛してますけども、でも本当に綺麗なですね映像で、見ることができて、プロジェクターもメルカリというですねリサイクルのサイトで安く買ってますので教会ですね、いろんな状況の中で本当にいいものを本当に安く神様が導いてくださっているということであります。はい、イエスの迎える準備、神の愛にどう応えるかということで今日御言葉をご一緒に見ていきたいと思うのです。はい、3つのポイントです。まずですね、アドベントの第1週第2週を少し振り返りたいと思います。神様の愛、救いの計画ということです。イエス様がお誕生されるにあたってですね、神様はさまざまなこの導きをしていかれました。そして神様のご意志でこの救い主を送ってくださった、そしてそこにはいろんな方を用いたということをですね、今日クリスマスのこの礼拝を迎えるにあたってまずその点を、注目していきたいと思います。そしてヨセフに移ります。ヨセフの現実と悩みの中での信仰です。ここは後で見ていきますが、ヨセフが現実普通の判断で見た時にはですね、当然これはもう悩むしかないという状況です。でもですね、神様 C ですね、神様が語ってくださると人は変わる、アーメンです ね。私も教員をやってました。そして今ここに立ってこの状況で語っているというのはですね、本当に神様が語ってくださる中で、このような働き、そして、教会もいろんなところを通りましたけど、止まることなくですね、ここまで来ることができたこともですね、やはり神様が語ってくださったということがあってですね、ここまで来ることができたということになるかと思います。人は神に語っていただくとですね、変わっていきます。自分の考えとは違う道を歩んでいく、そのことをですね3番目に一緒に見ていきたいと思います。はい、まず最初、神様の愛、救いの計画です。この今日見たマタイの福音書1章の1節を見るとですね、こう書かれていますね。アブラハムの子、ダビデの子、イエス・キリストの系図、神は愛であると、先ほど第一ヨハネの4章で私たちは、一緒に確認いたしました。神様はですね、アダムとエバが堕落した瞬間からもうですね、救い主を与えると、女の子孫に救い主を与えるともう決めておられました。それは神の大きな愛、それも犠牲を伴った愛です。そしてですね、このアブラハムの子、ダビデの子、イエス・キリストの系図、アブラハムを立てですね、ダビデを立ててイエス様という方をですね、この地上に誕生されたということですね。今日は短くお語りいたしますが、このアブラハムがですね、75歳の時に神様はアブラハムにお声をかけたんですね。そしてカナンに出発させていく中で彼をですね、信仰の父アブラハムに導いていったというのが天の神のこの心であった、思いであったということですね。でもその直後にですね、奥様をこのエジプトにこの避難した時にこの妹として王様に差し出すというですね、とんでもないこともするわけですね。で聖書を見るともうすごいと言われる人物が実はとんでもないことをいっぱいしているわけでありますよ。そういうものをも神様は守りながらですね、信仰を保って導いてくださった、それが天の神様ということになるわけであります。そして私たちも神様は導いてくださって、弱くてもまたもしかしたら罪の中にこう歩む時期があったとしても、でも神様は導いてくださる、これがこの聖書を通して教えられる神様の愛ということでありますね。そして、ダビデの子、もうダビデを見たらまさに神の愛を私たちは理解できるわけでありますね。ダビデは心がとても良かったと、第3サムエルの16の7を見ればですね、人は上辺を見るが主は心を見る。ダビデはですね、当時若くですね、何の力もないように見えましたが、でも 神様はその心を見てくださっている。アメン、感謝ですね。ですから神様は私たちの心をいつも見てくださって、心が純粋に神様を賛美していくならそれを喜んでくださる、それがですね神様というお方でも、ダビデはですね晩年落ち着いた時にバテシバの問題がこの起きてしまいましたね。起きたというよりも彼が誘惑に乗って、そして大変大きな罪を犯してしまった。そしてバテシバの夫のこのウリアをですね、この戦場の一番厳しいところで殺すというようなことをですね、彼はこの画策したわけですね。カインの罪、殺人の罪。でもダビデはですね、それを預言者ナタンに指摘されたときに、詩編の51ですが、この、本当に深く自分の惨めさと罪を悟ってですね、神様の前にもう心からの悔い改めをしていった。51の1を見ると、神を私を憐れんでください、あなたの恵みに従って私の背けを拭い去ってください。まあ興味があればこの後の聖書の箇所、詩編の51編ですが、読んでくださったらと思いますが、ダビデは本当にですね、もうひらにひらに神様に悔い改めております。そしてそれを通してですね、ダビデはまた回復し、そしてダビデにこの神様は約束を与えてくださり、ダビデの子孫に救い主が誕生する。でもこれも全てですね、神様の愛によって進められた技である。神様がこう裁きの方でですね、もういいというふうにすればダビデはもうそこで終わってしまった。でもそこで終わらなかったというのが、私たちの神様のこの愛とご意志ということになるわけでありますね。ですから私たちですね、神様がそのように罪を覆ってですね、そして悔い改めに導いてくださって、そして悔い改めた後はですね、その罪を許し回復へと導いてくださる。これが聖書の神の愛の姿。そしてバビロン捕囚も、アドベント第2週で一緒に、確認いたしましたね。あのエレミアの、29、そしてイザヤの9の6も見ました。でもこの語られたタイミングというのをですね、私たちは知る必要があるかと思うんですね。このエレミアのこの29はですね、まさにあのバビロン捕囚のもう最初の段階で、人々がもう自分たちはもうこれからもバラバラとバラバラになって、そしてこの異教の地バビロンに連れて行かれという、そういうもう絶望的な状況の中にあって、このエレミアの29の10、11の言葉が語られているわけですね。それはこの言葉です。有名な箇所ですがお読みしますね。誠に主はこう言われる、バビロンに70年が満ちる頃、私はあなた方を顧み、あなた方に慈しみの約束を果たして、あなた方をこの場所に帰らせる。11、私自身あなたのために立っている計画をよく知っている。主の言葉、それは災いではなく栄養を与える計画であり、あなた方に将来と希望を与えるためのものだ。アメン。もう人々がもう自分たちはどうなるのだろうと、もうあの人は連れて行かれ、そしてこの人もまた連れて行かれようとしている、その本当に不安ともう希望のない中で、神様は災いではない、平安を与える計画、将来に希望を与えるためのものだ。そして70年経ったら、まあ先なんですけども、もう一世代一世代半先なんですが、でも70年経ったら回復がある。これは実際クロス王という王様がですね、それを受け止めて、そしてこの、イスラエル民族を解放し、神殿の再建を命じていくわけですが、でもそういうことをですね、絶望の真っ只中で神様はイスラエルのために語られたということを、私たちはですね受け止める必要があるかと思います。神は希望の神です。アメン。災いではなく平安を与える、そして将来に希望を与えてくださる神です。私たちが目の前でどんなに暗い現実が見えたとしても、でも祈ってですね、神様の御言葉をいただくときに、私たちはですね変えられていくということですね。またイザヤのこの9の6、これはですね、あの北イスラエルがこのアッシリアに攻められ、 そして南ユダももう三条あの、エレミアの時は少し前なんですが、でもこの時にですね、もう滅びていく方向に向かった時に神様はイザヤの 9-6 有名な箇所です。一人の緑子が私たちのために生まれる、一人の男の子が私たちに与えられる、アメン。イエス様のこのお誕生をですね、もう神様はこの暗い時代の中で予言されている。そして9-7を見ると、これが素晴らしい言葉ですね。もういろんな言葉、あのこのメシアの予言の言葉が書かれた後に最後に神様はこうおっしゃる、うん、今より常しえまで万軍の主の熱心がこれを成し遂げる。もう一度言います、万軍の主の熱心がこれを成し遂げる、アメン、うん、つまり救いは神様の熱心によって成し遂げられた事実だということを私たちは知るのです。イエス様が生まれたことも、またそこに至るまでいろんな信仰者が立っては倒れ、立っては倒れ、またバトンをつないでいったことも、これも全て万軍の主の熱心さによってそれがなされ、そしてイエス様の弟子たちが宣教し、それが日本にも伝わり、そしていろんな流れを通して皆さんにも福音がこう伝わったということですね。それも万軍の主の熱心によってこれがなされたという、その流れの中に起きているということをですね、私たちは受け止めることができるかと思います。アメン。そしてイエス様の十字架は犠牲ですね。ヨハネ3-16を読みます。神は実にその一人をお与えになったことによう愛された、それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。ヘブルの 9-22 を見るとですね、血を流すことがなければ罪の許しはありませんと書かれています。私たちは罪人です。残念ながら神様とつながっている時もあれば、つながっていない時、そしてイエス様を知る前はですね、まさに自分の自我のまま生きていた、これはもう完全に罪人です。そして罪の報酬は死であると聖書に書かれている。これが許されるためには血が流される必要があった。旧約ではこの生贄の血ですが、でもそれは不完全だとはっきり書かれている。それを完全に成し遂げるのは、あのイエス様が地上に来られて、そしてご自分の血を流されて命を捧げられた、これによって私たちの、そしてあなたの、私の罪が許されるというこの事実があるわけですね。これを成し遂げるため、地上で成し遂げるためにイエス様はこの地上に来られた、アメン。そのために天のお父様は一人子という犠牲をこの地上に送ってくださったということです、アメン。歴史を通して私たちは愛されているということでありますよね、アメン。たくさんの方が愛の中で生き、そして私たちが救われてイエス様を信じる中にあっても愛が満ち、そして私たちクリスチャンとして生きていく中でも様々ですね、苦しみや問題の中にあっても、このイエス様の大きな十字架の愛、そしてイエス様をこの地上に送ってくださった神様の大きな愛の中で私たちは生きているということでありますね、アメン。ね、もうこのことでもう今日のメッセージ終わってもいい感じもしますが、でも今日はこれを A として、そしてこれからが今日の、内容の中心に入ってまいります。ヨセフの現実と、そして悩みの中での信仰ということですね。はい、ね、もう一度その該当箇所をお読みします。イエス・キリストの誕生は次のようであった。ヨハネ1の、あ、ごめんなさい、マタイの1-18ですね。母マリアはヨセフと婚約していたが、まあ、ユダヤでは婚約は結婚と同じですからね、もう結婚生活が入って、ただ一緒にはなってないという状況です。二人はまだ一緒にならないうちに聖霊によって身ごもっていることが分かった。夫ヨセフは正しい人で、マリアを晒し物にはしたくなかったので、ここまでにいたします。ヨセフはですね、ここにあるように正しい人と書かれています。これは律法を忠実に守り、そして神様の掟にこの正しく応えようとしていた、非常に信仰深い良い人であった。これがですね、ヨセフの姿です。当時ヨセフは30歳ぐらいであるというふうに言われております。そしてマリアはですね、10歳代というふうに言われています。結構年齢が離れていますけどね。まあでもですね、マリアはきっとですね、こう 若く、そしてですね純粋な信仰を持って、そしてヨセフに住民登録の時にですね、ヨセフについていきたいというふうにこう言われた言葉を見てもですね、まあ多分心が本当に素直な、そしてヨセフを本当にこの尊敬するような、そういうマリアだったと思うんですね。まあ、男性の立場から見ればですね、そんなマリアをヨセフが見たならばですね、もうこの人を守ってあげたい、守っていきたいというふうにきっと思ったに違いないわけです。そして心が綺麗な、そしてダビデの子孫、ヨセフもダビデの子孫ですが、本当に信仰を親から継承した、そして一緒に神様に祈るような、そんな本当に素晴らしい麗しい関係が婚約を経て、そしてこれから結婚を向かう中で、このヨセフもマリアもですね、この後を楽しみにしていたということが、この時の状況だったということになるわけですね。ところがですね、まあ、奇跡が起きるわけですね。ザカリアが高齢で、ザカリア・エリザベスにヨハネという、バプテスマのヨハネという赤ちゃんがこう与えられた半年後にですね、ルカによる福音書を見ればですね、天使ガブリエルがやってきて、おめでとう、恵まれた方と、ね、そういうふうに語られて、あなたは男の子が、あなたは男の子を産む、その名をイエスと名付けなさいと、マリアはですね、本当にこう天使と出会うわけですね。そして、私は男の人を知りませんのに、そんなことはというふうに言うと、エリザベスを見てごらんと、あのような高齢の中でも、もう6ヶ月、ね、経っている、もう神には不可能なことがないのだというふうに言われてですね、マリアもこの天使の言葉を聞いて、それをそのまま信じたわけですね。そしてね、神にとって、ルカの1の37ですね、神にとって不可能なことは何もありませんと語られると、マリアは本当に純粋にアーメンと受け止めたわけでありますね。そして彼女はその言葉を持って、その思いを持ってこう語ります。ご覧ください、私は主のはしためです、どうぞあなたのお言葉通り好みになりますように、アーメン。マリアはこの天使と出会った奇跡、そしてザカリア・エリザベスの話を聞きながら、そのようにそのまま受け止めていったんです。マリアは天使と出会ったという体験をしています。ですからこの体験を純粋なマリアは、この婚約したヨセフにもうそのまま語ったと思うわけですね。そして多分目を輝かせながら、天使様にお会いしたんです、そしてね、エリザベスに子供が与えられて、私にも子供が与えられるんです、名をイエスと言いなさいと、そしてこれこれこういう使命がこの子供には与えられているということを、目を本当に輝かせながらヨセフに語ったというのは想像することができるわけですね。ところがヨセフの立場ですよ、今日はヨセフですから、ヨセフの立場ですよ、普通の理解の中で自分が愛して、そして今婚約し後に結婚する、その期間の中のこの本当に愛している可愛らしいこのですね、マリアがですね、目を輝かせて赤ちゃんが与えられたの、男の子が与えられるの、天使に出会ったの、それをですね言われて、ヨセフはどう思うかということであるわけですよ。現実的に考えたときに、これはもうどう考えてもありえないというこの事実でありますから。ですからお腹に赤ちゃんが与えられて、ヨセフに覚えがないとすれば、それは聖書で言えば怪異だということにならざるを得ないわけですね。マリアがどれほど危機とした輝いた顔でですね、この証をしたとしても、ヨセフにはそれが本当に神様のものかわからないわけでありますよ。ですからヨセフは悩むわけですね。そして彼はですね、本当に葛藤するわけです。彼は申命記のこの言葉をきっと知っているはずです。申命記の24の1ですね、こう書かれています。人が妻をめとり夫となった後で、もし妻に何か恥ずべきことを見つけたため気に入らなくなり、離婚状を書いてその女の手に渡し、彼女を家から去らせ、つまり不貧困を犯したならば、それは さらすことができる、そのように旧約聖書に書かれているわけですね。ですからヨセフは考えるわけです。彼は聖書に律法に忠実に生きようとしておりましたから、神様を愛していましたから、神様の律法に反することはできないと彼は思っていたんですね。ここでですね、私たちはもう一度整理する必要があります。ヨセフは信仰深い人物です。そして同時に愛情深い人物です。聖書の価値観でいうときに、愛は何でもいいから愛せということはですね、聖書は言っていないんですね。神様のルールの中で互いに愛し合っていくというのが、これが旧約聖書を通して教えられる、神様から教えられた真実であるわけです。ですからもう罪も何でもこの受け入れて愛せ愛せ愛せというふうには神様はおっしゃっておられないということ。そして先ほどダビデを私たちは見ましたが、ダビデが回復するにあってもそこには悔い改めというこの手続きが当然必要になっていたわけですね。ですからもう全てどんな罪も、また悔い改めなかったとしても、それを全部許せというふうに神様はおっしゃっておられる。でも神は許すお方ですよ。そして私たちはそれを現実愛を持って受け入れて、そしてその方が悔い改めの方向に向かっていくようにサポートしていくというのが、私たち神様を信じた者たちの立場であるわけですが、でもですね、ヨセフはですね、神様のルールの中で愛していこうとしていたわけですね。でもこの感覚を持っていると、一番素晴らしいことは、人間関係が大変な状況になっても、でも神それぞれが神様のルールを一番としていくとすれば、新約に行きますが、私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合いなさい。これがイエス様の律法ですね。ですから、どれほど人間関係が崩れたとしても、神様の約束を一番にしていけば、当然その約束の中で人間関係も深まっていくということになるわけですね。ですから私たちはですね、やはりこの、ヨセフのこう悩み葛藤を少し見ながらですね、私たちはやはり神様を一番としながら愛し合っていくということが、聖書が教えてくださる愛の関係だということ。そしてまず神様を一番とする。でもここでヨセフには大きな問題になるわけですよ。旧約時代ですから、そして律法は姦淫は罪だとはっきり言っておりますから、ですからその中にあってヨセフは悩み悩み悩んで、そして彼が出せる結論は2つなんです。1つは長老等に公に訴えるということです。私のこの婚約したこの女性は姦淫の罪を犯したので、私はこれこれこうで離婚していくということをですね、彼はすることができたわけですね。そうすれば悪いのはマリアだけということです。でもここで彼は悩んだ結果、何と書いてありますか。密かに離縁しようと思った。つまり公にせず離縁する、自分の事情でとなれば、誰が責められるか。これはヨセフなんです。マリアはヨセフとの関係を持った上でヨセフに捨てられたんだというふうになるわけですよ。そしてマリアは守られる。これがヨセフが考えたギリギリの彼ができる判断だったということ、そのことをですね、私たちは知ることができるわけです。つまりヨセフは自分の知っている律法の中で、正しいと思われる中で一番をしようとしたということです。この考え方、これは非常に大事なことだと思うんですね。私たちが理解できる中で一番良いことをしようとする。そしてもう限界があります。でも限界ギリギリまで良いことをする、神様のこのルールや願いの中でということをしていった時に、彼がこのことを思い巡らしていたところ、見よと言って神様のこの夢の中での 御使いの語りかけが起きたということになったわけでありますね。3番目に入っていきます。3番目は神様が語ってくださると人は変わる、変えられるということです。マタイの 1-20、 もう一度先ほどのところを繰り返し読みますが、彼がこのことを思い巡らしていたところ、見よ、主の使いが夢に現れていた。まあ、ありがたい話ですね。もう神様はもう本当に首の皮一枚こう、ね、残った状況でもちゃんと遅いようでも遅れることがなく語ってくださるのが私たちの神様ということであるわけですね。アーメン。ですから私たちは希望を持ってですね、神に叫んだらいいということですね。絶対遅れることがないというのが神様でありますから。でも神様にヨセフが心を向けているときに夢の中で御使い、主の使いが現れるわけです。そしてダビデの子ヨセフよ、恐れずにマリアをあなたの妻として迎えなさい。その胎に宿っているもの子は聖霊によるのです。まあ、この後マリアに語ったと同じ内容をヨセフにも語るんですね。はい、少し読みますね。マリアは男の子を見ます。そんなイエスとつけなさい。この方がご自分の民をその罪からお救いになるのです。このすべての出来事は主が預言者を通して語られたことは成就するためであった、うんぬんとあります。そしてヨセフはですね、安心してマリアを迎え入れるわけです。これは神の特別な計画なのだと、自分の知っている理解を超えた神の計画、導きなのだと受け止めて、そして彼はマリアを守り、その後のこのさまざまなことを進めていき、まあ、イエス様が成人する前にヨセフはどこかのタイミングで亡くなって天に帰っていくわけですが、もうイエス様の幼少期を守りながら彼は生きていったというのがヨセフの人生であったということをですね、私たちはこの見るわけですね。そしてこうあります。 1-20、 ヨセフは眠りから覚めると地の使いが命じた通り自分の妻を迎え入れたが、25、幸運までは彼女を知ることがなかった。そしてその男の名を、その子の名をイエスとつけた。神様の語りかけに応答していったということをですね、私たちは見ることができるのです。ですから神様に語りかけていただくと、人は自分の枠やこだわりや自分の既成概念を超えて神様が願う方向に選択することができる、そしてそこに向かって進んでいくことができる。アーメン。これが神様が私たちに語ってくださる中での私たちへの変化ということになるわけでありますね。アーメン。皆さんもそういう経験たくさんされると思いますね。ね、私もですね、まあ、今日クリスマス礼拝なので、この、メッセージ、ホームページ通してですね、まだイエス様を信じていらっしゃらない方が聞かれる可能性もあるので、少し私の証をいたしもさせていただきますが、私もこのイエス様を信じるときにですね、結構時間がかかったわけですね。ご存知の方も多いですが、祈って聖書を読んで、ああこういう救い主がいたらいいなというふうに思いながら、そして神が生きておられたらいいなと思いながら、でも聖書を読んでも、まあ、文字だし本ですからね、文字本見ても、いや本当にこれは 今でも神様って生きて私に関わるお方かというふうに思って、結局教会には何度も通っても本当の意味で信じきることができなかったというのが私だったわけですね。でもあるタイミングでですね、教会 の、ね、礼拝後のこうお祈り会の中で、こう、ね、沢田さんというですね、先輩 の、 この、 お姉さんからですね、手を置いて、まあ、みんなで祈ってたんですけど、祈っていただいた時にこう精霊が湧き上がる体験をいたしましてですね、でそれを経験した時に、ああ聖書に言ってることは本当なんだと思って、そしてもうそこから目が開かれたわけですね。そして、ああ神は生きてる、アーメン、ね、イエス様も生きてる、アーメン。そしてこう、ね、人それぞれに使命がある、アーメン。あ、私にも何かの計画があるんだ、アーメンと言って、もうそこから喜びの人生ですよ。 でそれまでは何のために生きてんだか、ね、自分はどういう道を生きるべきだかと思って生きてましたが、でも神様を知ることができた以降は、ああ神がいて私を導いて何かの目的と計画があるんだということが分かった人生、使用前と使用後は全く違う人生になった。これが私の人生の大きな転換点ですね。それは私がどれほど聖書を読んだかではないんですよ。神様が触れてくださって聖書に書かれている体験を私がしたことで、私は目が開かれた。アメン、ね、癒しもそうですね。私は高校の時に駅でこけてですね、足を激しく捻挫してですね、1ヶ月以上もずっともう足がパンパンに腫れて、でも大人になっても足がこういう今日みたいな雨の日にはズキズキしたんですね。そしてでも癒しを体験、癒しの信仰をいただきました。神様は十字架の地で癒してくださる、ね、だから最初は信仰を持ってですね、信じて、まあ、ここも大事なんですけど、信じます、信じます、癒されることを信じますと告白をしてですね、なんかちょっと癒された気がすると思いながら、でも雨の日になるとまた痛くなるっていう、それが繰り返されてたんですが、でもその度にいや主が癒してくださったと信じますと告白をしておりましたが、でもある時にやっぱりですね、ふっとですね、ある集会の中で触れていただいた以降はですね、今日も普通に歩けますね。アーメン。ですから癒しの信仰大事だと思いますね。主は癒し主である。アーメン。それをどこかのタイミングで私たちは体で味わうんですね。味わうと主は癒し主だということを理屈じゃなくてハート、心で分かるわけですよ。だからここにもですね、癒しを体験するというですね、で誰かが体験したら皆さん祈ったらいいと思います。私の先輩はですね、他の方が、ね、すごい恵みを体験したらいいなと思うだけじゃなくてこう祈るそうですね。神様、神様は素晴らしい方、あの方と同じ恵みを私にも与えてくださいって祈られるそうですね。その先生は、ね、本当に祝福された人生を歩んでおられますけれども、でもそういう祈り私たちしていったらいいと思いますね。また、ね、この数年間の中で教会がいろいろ厳しいところを通った時期がありました。イザヤの41、ね、虫ケアのヤコブよ、私はあなたをあがなうという神様の言葉をですね、私はこの礼拝堂の2階で何度も開きながらですね、それを読んで、そして胸が使え、こう本当に心が本当にですね震えるような思いをしながら何度も慰められて、そしてこの元気をいただきました。主は私を導いておられる。これもですね、御言葉を読んで祈った時に本当に触れられても感情が湧き上がってくるような体験を私は神様にさせていただく中でここまで来ることができたということになるかと思うんですね。皆さんも期待して行かれたらいいと思う。もう、まあ、すでに期待されてるし経験もされてると思いますけど、神は奇跡の神です。アメン。そして私たちが本当に神様の願いに応えたいと思いながら生きていくときに、神様は私たちの理解を超えた何かの御言葉、何かの聖霊のご臨在、また奇跡、癒し、御言葉が一番いいですけど ね、本当それをいただいていくときに私たちは変えられるのだ。アメン。自分の価値観を超えて神様の願いに進んでいくことができるのだということをですね、今日ヨセフの物語を通しても私たちは知ることができるということになるかと思います。少しお話、以前もお話ししました、神様が、語ってくださると人はですね、こんな変化が起きるということをですね、少し前も語らせていただきました。まずですね、悔い改めが起こります。方向転換が起こります。ヨセフの場合はもう離婚するしかない、ね、もう去るしかないと思っていたのが結婚を継続できるわけですよ、まあ、これは素晴らしいことですけど、神様が働くと自分が考えていた思いとは違う方向に向かいます。アーメン。これが罪からのものであれば悔い改めですね。そして涙流しながら罪を許してください。 でも神様が語るとこの悔い改め、方向転換が必ず起こります。アメン。ですからそこまで祈っていくということが非常に大事ですね。そして方向転換したら大事なことはその神様とつながり続けることです。アメン。一周見て横見ちゃダメですよ、ね、その神様にいつも意識を向けて、神様感謝します、 聖書を読みながら賛美します、あなたを褒めたたえます、その方とつながり続けるわけですね。それがこのいわゆるデボーションであったり、聖書のこの黙想であったりということであるわけですよ。そしていつも神様につながっていく、そしてそういうつながりの中で礼拝会だったり、また祈祷会とか、こう小さなグループのスモールグループだったりということで、こう交わっていくわけですね。そうやって神様につながった人々につながり続けていく中で、私たちはさまざまなところから語られて変えられるんですよ。アーメン。もう細い線で語ってもらうだけじゃないんですよね。私たちはいろんな神様につながる、いろんな人とつながっていくな、特に親しく心を開いてつながっていく中で、私たちはそのことを通しても変えられていく。アーメン。そして変えられるとどうなりますか。行動が変わるんです ね。今までやらなかったようなことをする、ね、あの集会に参加することがさらに楽しくなったり、または期待を持ったり、またはですね、今までやったことがなかったような何かをしていくことができる、元気をもらうと、そういう働きができるようになっていくわけですね。でもそのうち悟るんですよ。神様につながっていくと、人間は肉の思いもあるのでね、そうするとだんだんですね、御霊を求めるようになるんですよ。なぜ？自分の思いだけでやってると虚しくなってくるんですね。神様につながっていくと、神様の思いに満たされたいという気持ちにだんだんなっていくのが人の心です。そうすると自分の御霊思いではなくて、神の霊、御霊の思いに満たされたい、聖霊に触れられたいというふうになっていくわけですよ。アーメン。そうするとますます神様を見上げて、そして自分の中の細かい罪が見えてきて、それを悔い改めて、そしてまたもっとはさらに神様とつながって、そしてまた行動が変わって、で行動が変わると、あの自分の人生さまざまな部分を御霊に満たしてもらいたい、そんな風に神様と出会っていくと、私たちは変えられていくということですね。まあ、ヨセフはのこの物語はここまでは書いておりませんが、でもヨセフはマリアと交わっていったと思いますね。マリアに、本当に私にも、マリア君に語ってくださったと同じ内容を天使が私にも語ってくださったんだよ。そうやってヨセフとマリアはこの事実を確認し合ったと思うんです。そしてですね、あのマリアのお腹大きくなりますから ね、周りの人がもしかすると何かよからぬ目で、だって婚約期間ですからね、見たとしても、でもヨセフはマリアを守り、そしてマリアを慈しんでいた、そういう関係があったので、この住民登録をするときに、マリアは一人ではもう生きていけないというところまで行っていたと思いますね。ヨセフがいての私だから、そうやってヨセフが住民登録をするときに、マリアも身重であっても一緒についていく、そしてヨセフはマリアを慈しみながら、このあとイエス様の出産、そしてまたエジプトに逃げなさいという中、このヨセフはこのつながりを本当に保ちながら、このあとヨセフの使命を果たしていった。ヨセフは自分の考えとは違うところにずっと応答し続けていった。そして祈ったと思いますよ、ね、神様、私に知恵をください、力をください。特にエジプトにいた時、ね、まあ、いろんな財は、ね、備えられていたようですが、でも本当に異教の地でいつ帰ったらいいかということも彼は祈り続けて、御霊、神の霊の導きを求め続けていったということであるかと思いますね。アーメン。そして失敗したり、いろんな思いを持ったら、神様と交わりながら、すいません神様、私はこんな思いを持ってしまいました、神様私を憐れんでくださいという祈りもですね、ヨセフは多分日々されていたと思います。神様と出会うとですね、本当にさまざまなことを通してこの信仰が深まっていく。でもそれはここにあるように悔い改め、そしてつながり、そして行動が変わり、聖霊に満たされるということが起きていくということになると思います。最後にこの御言葉を読んで今日のメッセージを終わっていきたいと思います。神は愛です。アメン。そして神様、私たちが愛を受け感じて互いに愛し合うことを願っておられる、これが神様というお方でありますね。はい、第一ヨハネの 4-11 一緒に読みましょう。はい、愛する者たち、神がこれほどまでに私たちを愛してくださったのなら、私たちもまた互いに愛し合うべきです。愛し合うではありませんかというふうに訳している、ね、訳もありますけどね。はい、4-12、 未だかつて神を見た者はいません。私たちが互いに愛し合うなら神は私たちのうちにとどまり、神の愛が私たちのうちに全うされるのです。アーメン。私たちが神の愛を感じ受け止めて、そして互いに愛し合うと、神様の愛がこの場所に、また今日ズームを通してもこの空間の中に神の愛が全うされる、ね、どれほどの今日ちょっと人数的に少ないですけど、でも少なかったとしても、でもこの場所に神の愛を私たちは感じながら喜びながら、そしてここにまた加わる方が来た時に同じ愛をまた一緒に分かち合いながら、その愛が広がっていくことを私たちは喜んでいくということになるかと思いますね。4の18、19も見ましょうね。はい、愛には恐れがありません。全き愛は恐れを締め出します。恐れには罰が伴い、恐れるものは愛において全きものとなっていないのです。私たちは愛しています。神がまず私たちを愛してくださったからです。もし恐れとかいろんな雑念が浮かんだとしたら、私たちはまずですね、この文脈の中で神の愛に目を向けることが必要になってくるかと思います。そしてこの愛に満たされることを私たちは求めていくということであります。満たされたら恐れが消えていきますね。アーメン。あの佐野紀子先生という、ね、先生がおられて、あの2日か3日に1回私とかに大体電話かかってくる。今もう先生引退されて、今がんをね抱えてらっしゃって、まあ、いろんなことが、まあ、お互い祈り合ってるんですけど、でこの前もあの、岡崎選手もお会いできて感謝でしたが、でもやっぱり祈り合う中で本当に平安が与えられるということが私たちにはあるかな。一人では恐れが湧いてしまう、でも互いに祈り合うと、その愛と御臨在の中で恐れが消えていく。ここにあるように全き愛は恐れを締め出します。アーメン。私たちはこの愛をいただき、そしてこの愛で互いに愛し合っていく、これが神様の願いということになるかと思います。今年の、クリスマスのこの礼拝会メッセージはヨセフを取り上げさせていただきました。ヨセフは正しさを求めていました。でも限界がありましたね。ね、人間の力にやっぱり限界があるということです。でも必死に良きことをこの求めていた時に、神様が一番いいタイミングで語ってくださって、彼は神様の願いに信仰と確信を持って進んでいくことができた。私たちも同じです。神は生きておられます。そしてイエス様を与えてくださいました。私たちはその愛の中で生きています。危ない時には神様は私たちを見てきっとハラハラされていると思います。でも私たちが主よと言うと主は語ってくださる。その中で私たちは危機を迂回し、そして神様の守りの中で生きていくことができるということであると思います。一言お祈りして、今日のメッセージを終えていきたいと思います。祈ります。天の神様、あなたが今年のクリスマス、このような時間を備えてくださってありがとうございます。今日は、雨も降り、そして何人かの方が体調不良で、なかなか今日礼拝会に来れない、来たくても来れないという方がおられる中で、今日私たちは礼拝会を迎えました。でも神様は語ってくださる。その語りかけによって私たちは生きていける。そのことを神様が教えてくださって、それをするとおっしゃってくださってありがとうございます。すべての恵みを感謝し、イエス様の御名によってお祈りを捧げいたします。アーメン。しばらく